私、金子桃がお送りしている神奈川マフィン。ここからは、目指せモデルロケット世界一、リケジョの挑戦。小型のモデルロケットの高さや滞空時間を競う、ロケット甲子園2023で優勝した、横浜サイエンスフロンティア高等学校と、付属中学校の女子生徒にスポットを当て、その活動を紹介します。先日、お話を伺ってきました。横浜サイエンスフロンティア女子ロケットチームスカイフラワーズ02のメンバー3人、横浜サイエンスフロンティア高校2年生の北山夏美さん、同じく1年生の鍋田真帆さん、そして付属中学校の3年生石津ルナさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、まずは昨年8月のことになりますが、ロケット甲子園2023優勝おめでとうございます。
ありがとうございます。
ぜひ鍋田さん、一言感想いただけますか。
はい、優勝したその時にすごくそのなんか胸がいっぱいになって、はい、もうなんかうわーってこうお祭り気分になっちゃったんですけど、はい、でもその一方でその今後広がっていくこう世界にすごいワクワクして、うん、そのこれからすごく楽しみだなっていうふうに思っていて、その気持ちは今もこう続いてるなっていう感じです。
それがじゃあ今の活動の糧にもなってる。
そうですね。
わあ、すごい。でこの女子ロケットチームというのはメンバー構成何人ぐらいなんですか。
高校2年生が3人、はい、高校1年私1人、はい、と中学3年生が5人、はい、中学2年生1名の全部で10人で活動しています。
で今お話を伺っている1年生鍋田さんがチームリーダー。
はい、そうです、
ね、なんですね。活動はどんなペースで。
活動自体はチームがその部活とかではなく有志団体なので、はい、うん、そのメンバーによって結構曜日とか日付とか日数もバラバラなんですけれど、はい、その基本的には放課後16時から18時の間で、その家で作業することもあるんですけど、はい、大会近くは毎日みんないたりとかみたいな感じでこう結構和気あいあい楽しく活動してます。
でもみんなそれぞれ部活動も並行してやってるんですよね。鍋田さん、はい、ちなみに何部なんですか。
私は今年入学、はい、新たに高校に入ったのでまだ入ってないんですけど、はい、理科調査研究部という部活に入ってます。
ちなみに北山さんは。
私は軽音楽部に入ってます。
軽音楽部、はい、わー、ロケット作れるバンドマン。
そうですね、多分唯一無二ですね。
唯一無二ですね。石津さんは。
私はバスケットボール部です。
わー、すごい。もうじゃあゴール決められる、ロケットも作れる。ロケット制作はこれは2021年から始まったと伺ったんですが、何がきっかけで。
尾崎先生たちがそのガールズロケットリーチャレンジっていう、その女子中高生向けのそのロケットを、モデルロケットっていうのをするその開発プロジェクトみたいなものにを見つけてきたのがきっかけになってます。
尾崎先生。
はい。
尾崎先生とは。顧問の先生。
はい。中学の先生、理科の先生なんですけど、はいはい、すごいユニークな先生で。
今実は後ろにいらっしゃいますけれども、はい、でそのチームにしていこうっていうきっかけはあったんですか。
チームの作りのきっかけは、はい、その2021年にあったモデルロケット全国大会の中で女子だけで構成されるチームにの、最高位に贈られる、ロッキード・マーチン賞っていうものがあって、はい、女子チームを作ろうっていう風になったのがきっかけで、うん、それから年に2回ずつ毎回ある全国大会にみんなこう参加してっていう風にできています。
ロッキード・マーチン賞は取れたんですか。
はい、全国大会の方でも一度取れたんですけど、はい、その後2023年の8月の栃木の小山であったそのロケット甲子園っていうのに初出場した時にも初優勝と、はい、ロッキードマーチン賞を、はい、受賞することができました。
すごい、やりましたね尾崎先生。思惑期待通り。じゃあ北山さんにお話を伺いたいんですが、このモデルロケットっていうのはどんなロケットなんですか。
火薬エンジンを使用して、すごい高く空飛ぶロケットのことなんですけど、はいはい、金属が機体には使えなくて、はい、プラスチックとか紙の筒とか、そういう、バルサ材というかいう木を使ったりして、はい、作成する、小型のロケットですね。
今目の前に、私の目の前にロケットをいくつか持ってきていただいたんですけれども、この黄色いロケット、
大体高さどれくらいですか？3、40センチぐらいはありますか？
40センチぐらいですね。
これが実際にロケット甲子園で飛ばしたモデルロケットなんですね。黄色いボディで先が黒くなってますけれども、これは中に何が入ってるんですか？ここセクションで分かれるようになってるんですか？
そうですね、
ロケットというのは外れる？
外れます。これは
外れた。
外れます。
はい、
ここの上のノーズコーンという部分に卵と高度計を入れて、はい、でその下の部分にパラシュートとか
紐でつながれて
入っていますね。
これは飛ばすとこのボディの部分とその先端のノーズコーンと呼ばれるところがパーッと離れる。
そうです。
で中にうずらの卵、
うん、そうですね。甲子園の場合はうずらの卵を入れて、はいはい、それを割らないように持って帰ってくるっていう。
なるほどね。で一番下のこれを羽の足の部分は何というんですか？
これはフィンっていうパーツです。
へえ。じゃあこれも全部自分たちでアイデアを出して、うんうん、素材を選びそして作りやると思うんですけど、これもみんなでそれぞれ役割分担して作るんですか？
そうですね、基本的にはそんな感じです。
北山さんは何？
私は、フィンを作ってますね。はい、これ今手に持ってるのは黄色い、はい、甲子園で飛ばしたロケットになるんですけど、はい、これのフィンはすごいこだわってて、
素材は
バル素材っていう木です。すごい軽くて、
ね、軽い。全体の重さも軽いですね。そっか、これぐらい軽くないと。へえ。鍋田さんは何を担当されてるんですか？
はい、私は、主に設計とそのチーム全体の管理と、はい、あと空気抵抗を見るシミュレーションとか実験とかその辺を担当してます。
まさかロケットの先にうずらの卵が入っていると思わなかったんですけれども卵担当もいらっしゃるんですか？
はい、
卵担当はもしかして？
はい、私です。
石津さんが卵を担当されていると、
はい、
聞いたことないですよね。びっくりしませんでした最初。
はい、うずらの卵が入るんだ
いろいろなそのパーツ、例えばパラシュートとか、うんうん、どんな工夫をしたんですか？
パラシュートはエマージェンシーシートっていう素材を使っていて、はい、まあ、防災の時とか体温めるように使うシートなんですけど、はいはい、それが結構軽くて、まあ、摩擦はちょっと出ちゃったら開きにくくなるんですけど、はい、そのためにベビーパウダーをまぶして中に詰めてっていう感じで。
で卵はそれがもう少しでも割れないようにするためにどんな工夫を？
卵周りは甲子園の時はすごい直前まで悩んでて、はい、私はすごい100均に行ってすごいずっと居座ってスポンジとかなんか100均にある柔らかそうななんか守れそうなものをひたすら手で触って、うん、これいけるんじゃないかなって思ったのが化粧用のパフ、
は
あ、あの四角いスポンジみたいな感じで、はい、あれ程よく弾力あってなんかいけるんじゃない、はい、やってみてくんないみたいな投げてなんかうまくやってく
るなちゃんが石津さんが
やってくれてって感じです。
じゃあ代わって鍋田さん、もうこの甲子園本番では優勝はしたけれどももう全てがうまくいったという感じでしたか？
いや全然そんなことなくて、うん、大会の中で2回打ち上げをしてその2回のうち良かった方の点数が使われるっていう採点方式だったんですけど、その1度目の午前中の打ち上げの時はその卵がついてたところからパラシュートが取れちゃって、もう何もない状態で落ちてきちゃって、もう卵割れたって言って卵が割れちゃうともうその回失格になっちゃうっていうのがあるんですけど、はい、その見たら卵が実は割れてなくて、
それも北山さんのあれじゃないですか、化粧のパフのおかげじゃないですか。
落ち方もすごい良かったっていうのもあったんですけど、はいはい、そのパラシュートがもう取れちゃってその回はなしになっちゃって、結果としては残らなかったんですけど、その卵周りはもう大丈夫じゃないかってすごい逆に自信になって、
手応えがあって
で、うん、2回目の時はそのパラシュートの問題点を大慌てでこう修復して直して、はい、その改良して、でそれでもう一回打ち上げにしてそれが成功してっていう感じです。
じゃあ1回目 の、 その失敗があったからこそ2回目大成功だったんですね。その卵って、石津さん、卵を選ぶとやっぱ一個一個違うじゃないですか、うずらって、はい、なんか選び方とかあったんですか、こだわりは？
そのうずらの卵って模様、黒い模様がついてると思うんですけど、はい、それが一番多いうずらの卵を選んで
なぜ
その採点っていうか見てもらうときに一番見えにくいんじゃないかっていう
作詞ですね。はい、頭使わないとね頼りになりますね。しずさん卵担当医師。さあそして今年7月にイギリスで行われるモデルロケット国際大会に出場予定ということなんですが、しずさんこの国際大会どんな大会なんですか？
甲子園とは主に3つぐらい大きく変わっていて、はい、で1つ目がエンジンや火薬量が変わる、うん、8倍の推進力を持つエンジンに変わるんですよ、
はい、今目の前にあるこう赤いロケットが、国際大会で使うもの、大きさもだいぶ変わりますね。結構筒の太さも変わっているので、こううずらの卵入るというかストーンと全部落ちちゃうんじゃないかなって私は思ったんですけど、
甲子園ではそのうずらの卵を使ってたんですけど、世界大会になると鶏卵が使われるようになるんですよ。
どうするんですか、模様ないですよ。
もう、はい、割れないようにしないといけないっていうところがあって、
国際大会ということはプレゼンもあるんですか？
あります。英語で全てプレゼンをしなきゃいけなくて、はい、打ち上げて帰ってくる時のその得点にプラスして、はい、そのプレゼンが、半分を占める。
採点の半分を英語でのプレゼンですよね。そうです。厳しい国際大会ですね、さすが。国際大会となればいろんな条件も大きく変わるんですが、今どんな、はい、ことに取り組んでいますか、その国際大会に向けては。ロケット作りは
国際大会に向けては、はい、まあ、いろんな役割分担があって、その私はその卵の機構を務めているんですけど、はい、その先ほど言ったうずらの卵から鶏卵にサイズアップしたので、はい、そのパフの食感に似たものをたくさん探して、はいはい、掃除とかでよく使われる激落ちくんスポンジっていうのを、
うん、うちもあります。メラミンスポンジってやつですね。
そうです、はい、メラミンフォームっていうのを削って、はいはい、卵用の機構にしてます。
本当にいろんなアイデアありますね。、はい、その素材探しだけでも参加したいぐらい。もうあとはじゃあいろんなスポンジをこう確かめて、いろいろ今もまさにじゃあ作っている最中。
そうです。
じゃあ鍋田さん、国際大会に向けて意気込みをリーダーお願いします。
まず国際大会だったらもう優勝して帰ってくるっていうそこに尽きるんですけど、やっぱりその日本の中でやっててもまだ知らないこともたくさんあるし、や世界だったらもっと知らない、こういろんな変わったことしてる人もいると思うんで、そのいろんなことをこう吸収して帰ってきたいなって思ってます。
あ、すごく楽しみですね。結果もぜひ、ね、教えてくださいね。じゃあ最後になりますが、今後の将来の夢などを聞いてみたいと思うんですけれども、じゃあまず鍋田さん、
うんうん、私はその大学生になってもそのロケットを続けていきたいなっていうふうに思ってて、はい、ちょっと最近その講師のライセンスを取ったので、はい、その大学に行ってもその講師とかとしても活動して、こうもっとロケット好きな人をこう増やしていきたいなってちょっと目論んでます。
素晴らしい。みんな拍手ですよ今。はあ、北山さんいかがですか、ロケットとバンド活動。
あ、いやもうなんかバンドもロケットもなんか共通点が若干あるなと思うのが、はい、なんか空間とか物とか作り出すっていうところはやっぱりどっちも一緒だなって思って、はい、なんかその両方なんか作り出すことが私は好きだなって思ったので、はい、まあ、大学もそういう何かを作れるところに行きたいし、でそういうところで、まあ、ロケットも続けたいし、まあ、部活も続けたいなっていう感じで、うん、なんかいろんなことに気づかせてくれました。
うわ、いいですね。はあ、石津さんはいかがですか。
はい、先輩たちのようにまだ高校生にもなっていない身で、まだ大学どうしようとか将来の夢どうしようっていうのはまだ決まってないんですけど、そのロケット制作とかこの世界大会に向けていろんな人と関わっていく中で、その物理とか科学っていうことのその勉強と実際に使われているものの結びつきに気づいてすごい楽しくなったんですよ、はい、なのでその高校とかでもそのロケットを通じたり、その勉強でその科学とか物理を取ってどんどん学んでいきたいなって思ってます。
いやー、もう北山さん、鍋田さん、石津さんがいれば大丈夫。じゃあ最後になりますが、チームリーダー鍋田さんから番組リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、ロケットにも興味を持ってるその小学生とか中学生の人にはもうぜひこういう機会を気にしても興味を持ってもらって活動に参加してきてほしいなっていうふうにすごい思ってます。その女子のチームなんですけど、私たちは女子だから全然今まで触ってこなかったけどめっちゃハマったみたいな人もすごいたくさんいるし、その楽しいので仲間が欲しいなって思ってます。
ぜひね、みんなでもうもっと人数も増えてすごいロケットを作り出してください。ただまずは7月の国際大会いい結果期待しています。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。